では賛美を持って礼拝します。熟し、ブドウの花は香る。恋人よ、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の穴に潜む私の鳩よ、姿を見せ声を聞かせておくれ。お前の声は心よく、お前の姿は愛らしい。狐たちを捕まえてください。ブドウ畑を荒らす小狐を。私たちのブドウ畑は花盛りですから。恋しいあの人は私のもの、私はあの人のもの。指の中で飼って群れを飼っている人のもの。夕べの風が騒ぎ、影が闇に紛れる前に、恋しい人よ、どうかカモシカのように、若いオジカのように、深い山へ帰ってきてください。 愛する天のお父様、これから私たちはあなたに愛の歌を捧げ、あなたの御言葉をいただきます。あなたの愛の御言葉をいただきます。あなたは誠にこの恋人たちの歌のように私たちを愛し、また私たちはあなたを愛する、そのような深い愛の関係と導き入れてくださったことを感謝いたします。どうかこの愛を邪魔する狐たちを捕まえてください。ぶどう畑を荒らす小狐を捕まえてください。私たちのぶどう畑は花盛りですから、あなたは私たちに愛しいものよと、私たちの声は心よく、その賛美の姿は愛らしいと言ってくださることを感謝いたします。これからあなたに礼拝を捧げます。どうか見守ってください。この祈りを愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では主に賛美の歌を捧げます。
生けるものと死に至るものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
口読文の38番です。口読文の38番、イザヤの42章です。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。
彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置く時までは。
島々は彼の教えを待ち望む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、
闇に住む人をその牢獄から救い出すために。
アーメン。いや、モアザーイナフを賛美します。
必要があるのであれば、彼に向かって手を伸ばすように。 主の中で手を伸ばし、彼からの癒しのパワーを受けたのだ。このパワーはあなたの人生と命を癒す。何を願うとしても彼は何を全てを満たして余らせてくださる。
キリストであり、彼は彼にある知恵によって我が父がその御口で語られた全てのものをイエスは知恵によって形あるものにしてくださった。イエスの知恵によって一番形あるものとは何か、その知恵とその愛によって形作られた一番良いものは何か、それはイエス・キリストの十字架によって彼の身元に導かれ、彼によって贖われたイエス・キリストの枝である私たちである。彼は知恵と英知、そして彼は愛と哀れみ、 従順と服従をもって神様が一番望んでおられる事柄を私たちの中に施してくださった、彼が私たちに与えてくださった聖なるその知恵によって私たちは啓示の霊を与えられ、神が霊で語る全てのことを心得るまでになった。主は今日も私たちのために彼の知恵をもって彼の英知をもって私たちに語っておられる。今日私たちは彼によって心の目が開かれて、彼が霊と孫と思って生み出してくださった私たちの耳と心で彼の英知を聞く。金よりまさり何よりも尊い彼の命によってあがなわれた耳と心で私たちは彼の支援に満ちた御言葉、命に満ちた御言葉、癒しに満ちた御言葉、慰めと安息に満ちた御言葉をいただく。彼がご自身の体を差し出して私たちに与えてくださった誠のアーメンに私たちの心の底からアーメンと答えて、そして父を礼拝し、そしてイエスを礼拝し、聖霊を礼拝する。愛する天のお父様、今日も私たちをイエス・キリストの御名のゆえに受け入れてくださっていることを感謝いたします。イエス・キリストの命のゆえに私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。イエス・キリストの血潮のゆえに私たちを全く生き物としてください。主にあって生きる幸いを与えてくださっていることを感謝いたします。今日はあなたが私たちに与えてくださった命にあふれるあなたの幸いな日、そして天の扉が開かれて私たちに必要な全てのものが注がれる素晴らしい日に、私たち一人一人をあなたが招いてくださっていることを感謝いたします。ジェホバー、在備えてくださるあなたの身の目が変えます。ジェホバーラファ、身も心も癒してくださるあなたの身のジェホバ様、私たちを世の終わりの日まで瞳のように守ってくださり、いつも私たちと共にいてくださる主の皆を感謝いたします。今日も霊と誠を尽くしてあなたを礼拝したい私たち一人一人の思いと心を聖霊によって満たしてください。実証によって清め整えてください。キリストの趣を私たちに重ね聞かせてください。そして私たちがあなたにアーメンと答える全てのアーメンが天と地とその下において揺るぐことない真実なアーメンであり、 なたに栄光を返す。アーメンでありますよ。今日も御言葉を私たちのところに届ける、あなたの働き人の上に主を共にいてくださって、彼をあなたのスピーカーとし、彼を通してヘロモンの山に注いでくださったあなたの命の梅雨を、恵みの梅雨を、癒しの梅雨を私たちに与えてください。今日もあなたが与えてくださる御油によって私たちの杯があふれますように。そして私たちが心を一つとしてあなたに向かうとき、あなたの真理が私たちを治癒にしてくださることを感謝します。礼拝の最初から最後までを私たちの大祭司である主イエスにお委ねして、聖霊にて私たちを助けてくださるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。
では御言葉に入ります。どうも最近ですね、イエス様についてどういうことを語ろうかなと思って、で今は確かに終末の時代で、聖書に記されている、世の終わりが近づいている時にはこれこれの印があるということが、そういう現象が世の中においてたくさん起こっております。でそのことについて、みんなに警鐘を鳴らそうかと思ったり、あるいは最近蒼天祈祷会で十字架のメッセージしておりますので、十字架の場において、いろいろ得たことを皆さんに語ろうとしたり、日曜日の礼拝においていろいろ準備したりするんですけれども、でも結局、あんまりですねそういうことについてその霊的なところに促されるものがなくてですね、で結局どこに行き着くかっていうと、主は満たしてくださるお方であるということ、主は皆さんの必要を満たしてくださり、そして愛のあるお方だと、イエス様のご性質を語れと、イエス様そういう素晴らしいご性質を語るようにという促しがありますので、今日もまたその話です。先週はイエス様が5つのパンと2匹の魚を、それをどうした話でしたっけ、5000人以上、みんなに満たしてくださった話でした。少年の捧げたわずかなお弁当を主は大いに用いてくださって、そしてその捧げた分の万倍にもして返してくださったお話でしたね。で今日はですね、主はそういう必要の満たしをしてくださるばかりではなく、愛によって満たしてくださり、そして主はですね、たとえその下に求める者が間違いを犯したとしても、たとえ裏切ったとしても、悔い改めて立ち返るならば、主は万全の愛のサポートでもって皆さんを許し、癒し、整え、そして霊肉魂の全面においても必要を満たしてくださる方であるということを、語りたいと思います。
アーメン。
イエス様の弟子たちはですね、十字架にイエス様がつけられた場面において一人残らずイエス様を裏切りました。イエス様から離れて、イエスある者はイエス様を銀貨30枚で売り飛ばし、ある者はイエス様を知らないと3度も誓って、そしてそれぞれ散り散りバラバラになって死を見捨てて逃げていきました。しかしイエス様はその後、確かに十字架上で死んだんですけれども、3日後によみがえられて、そして弟子たちに現れてくださいました。弟子たちはですね、その3日後にイエス様は確かに現れてくださったんですけれども、その 蘇る以前みたいにいつもイエス様と共にいるわけではない。イエス様はたまにしか弟子たちに現れてくださらない、そういう状況だったので、弟子たちは以前の生活に戻ろうとしていたことが実はありました。弟子たちは、主だった弟子たちは以前何の職業をしていたかというと、漁師でした。漁師、魚を取る職業ですね。で、弟子たちはその漁師に戻ろうとして、そしてある日、そのまた魚を取りに行くんですけども、そもそも弟子たちがなんで漁師の職業を捨ててこのイエス様のその神の国の活動をするようになったかっていうのは、それは、一番最初に根拠がありました。まずペテロとまたその兄弟たちが、ペテロとヨハネとまたその兄弟たちが、湖で漁をしていたところ、そこに初めてイエス様と彼らが出会った場面に、ちょっと話を戻したいと思います。イエス様と弟子、そのペテロヨハネたちと初めて出会った場面は、やはり彼らは漁師をしていました。湖で漁をしていました。そこに、イエス様が来たんですけれども、でもそこに大勢の群衆がおりましたので、そこで、船に乗り込んで、ちょうどそのペテロが漁していたその船にイエス様が乗り込んで、その押し迫った群衆にも声が行き渡るように船の上からいろいろと教え始められました。で、そこで、教え終わった後にイエス様はこういうふうに言われました。ペテロに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。で、それに対してペテロはこう答えます。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。イエス様は大工です。そして、巡回伝道者でした。こんな、漁をしたこともないような素人になんで指図されなきゃいけないんだと、初めシモンペテロは思ったかもしれないんですが、でもお言葉ですから、そのイエス様の言う通りに網を下ろしました。そうすると彼らのその長い漁師生活には思いもかけない、考えもしなかった出来事が起きたんです。そのたまたま下ろした網は魚が大量にかかって、そして船が沈みそうにまでなりました。で、そこでペテロはそばにいた船に合図を送って、そして助けるように、で、そのもう一隻船が来たんですけども、その二艘とも魚がいっぱい取れたので沈みそうになってしまったんです。で、ペテロはあまりにもびっくりしたので、イエス様にひざまずいてこういうふうに言います。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。神の子たるその権威をイエス様に見たんです。そして自分の罪深さを見て、そして自分がどんなにこのお方と一緒にいるにふさわしくないかということを知りましたので、ペテロはそういうふうに言いました。でもイエス様はどういうふうに言われたか。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になるということを言いました。イエス様は満たして余らせてくださるお方です。
アメン。
それまでのペテロの経験や勘、職業、そうしたものに、人間の技に限らず、主は満たして余らせてくださるお方であるということをその時示し、なおかつ罪を許してくださるお方であることを示されて、そしてシモン・ペテロ、またその漁をしていた者たちは、そのイエス様の神性に触れ、そしてその愛の懐の深さに触れて、何もかも投げ出してイエス様に従っていきました。そうして以来、シモン・ペテロ、またヨハネ・ヤコブ、彼らは人間を取る漁師としてイ イエス様と共に神の国の働きをしていきました。ところがその十字架の場面において弟子たちは全てイエス様を捨てて逃げてしまいました。そして十字架の後イエス様が現れた時もその自分たちが神の国の働きをしていたということを忘れかけて前の普通の魚の取る漁師の生活に戻ろうとしました。そこである日ペテロはこういうふうに言います。ヨハネの福音書21章、ここをそのまま読みたいと思います。その後イエスはティビレアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディデモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何か食べ物があるかと言われると彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると魚があまりに多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペクスばかりしか離れていなかったからである。弟子たちは前の生活に戻ろうとして、そして一晩中網を打ちました。でも魚は全くかからなかったんです。そうして疲れ果てて自分の働きをしても何の成果も得られない、食事も得られないまんま夜が明けました。夕方じゃなくて朝もやの、まだ視界が乏しい、そういう状況です。そこで陸地に誰か一人立っておりました。イエス様です。でも弟子たちはそれがイエス様だと分かりませんでした。その陸地に一人立っている男の人は声をかけました。子たちよ、何か食べ物があるか。でも彼らはありませんと答えました。でその陸地の人は誰だかわからないんですが、船の右側に網を打ちなさいと言いました。で弟子たちは、とりあえず言葉通りやりました。ところなんと魚が大量にかかって、しかも船が沈みそうになったんです。で弟子たちはこの時ハッと気づきました。前にもこういうことを経験あるぞ、食事がなかなか取れない、生活が苦しい、こういう状況に突然満たされたあの時があった。そうだ、主が私たちと最初に出会ってくださったあの時と一緒だ。でそれでヨハネが叫びます。主だ。ペテロは裸同然だったんですけども、上着をまとって水に飛び込みます。普通逆ですね。上着を脱ぎ捨てて水に飛び込むはずなんですけども、ペテロはやましいことをしたんです。イエス様を知らないと3回言ってイエス様を見捨てて逃げていったんです。だからペテロはいたたまれず、イエス様の元にすぐにでも泳いでいきたい、でも裸のまんまだと主の前に申し訳が立たない、だから上着をまとってから水に飛び込んでイエス様の元に泳いでいったんです。でそこで彼らが陸に上がってみると、イエス様は陸地で すでに炭火を起こしていてくださいました。暖かそうな焚き火です。その上に魚が何匹か焼いてあり、そしてパンも焼いてありました。魚とパンです。これらをあらかじめ弟子たちのために用意していてくださって、そしてそんで疲れた弟子たちのために何も言わず言葉を発せず、ただ整えておられたんです。弟子たちはそれを見てどんなにほっとしたことでしょうか。そのパンによって、また魚によってどんなに元気づけられたことでしょうか。彼らがイエス様のもとに来たとき、イエス様はパンを取って、そして弟子たちに分け与えられました。また魚も同じようにしてくださいました。先週と似た状況ですね。主はご自身がパンを裂き、また魚を手渡して、そして弟子たちを養ってくださったんです。このように主は無言でそのイエス様のご自身の優しく繊細なご人格を示されたんです。言葉で言えばもっと早かったでしょうね。陸地にいるときに、私がイエスだ、お前たち何してるんだ、そんな世の仕事してないで人間を取る本来の仕事に戻れって言葉で言えばよかったんでしょうね。でもイエスさんはそんなことなさらず、くすぐる闘心を消さず、傷んだ足を折らず、ただ行いによって優雅なその繊細な品性でもって弟子たちにその食事を整えて、温かい焚き火のもとに彼らを寄せて、そして優しく無言でその愛情を示されたんです。このように主はまず肉的な必要を満たしてくださいます。魚はなんと153匹も大きな魚が取れたんですが、網は破れることがありませんでした。それだけ大いなる祝福を得させてくださっても、その生活の道具である網を破ることはなさらなかったんです。そればかりでなく、肉的な必要ばかりでなく、魂の必要も満たしてくださいます。ペテロは、主にやましい部分がありました。そこを主は取り扱われました。やがてイエス様は弟子たちがその和やかな食事をしているとき、湖の少し向こうに歩いていかれ、そしてペテロがついてきました。イエス様はペテロにこういうふうに言います。シモン、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。ここで日本語で私を愛しているかってあるんですけども、これはギリシャ語でアガパオ、つまり完全な愛でもって愛し尽くすことがあなたにはできるか。シモンペテロ、あ、シモンペテロじゃなくヨハネの子シモン、主は語りかけるんですけど、しかしシモンペテロはもう自分がすでにそんな愛がないということをもう知り尽くしておりました。何せイエス様を知らないと三度も言ったんです。ではシモンペテロはこう答えます。主よ、私があなたを愛している、まあ、愛しているというか完全な愛ではないけれども、あなたを慕っているということを主よ、あなたはご存知です、答えました。するとイエス様は、私の子羊を飼いなさいと言われました。主に言われたんです。私の子羊、つまり私の名前を主体に求める者たちを養いなさい。ここで飼いなさいという言葉は食料を与えて養うという、意味です。でイエス様は再び質問をします。ヨハネの子シモン、私を完全な愛によって愛し尽くすことができるか。でもペテロは再び言います。はい、主よ、私はあなたのことをそんなに完全ではないけれども愛しているということをあなたはご存知です。言うとイエス様、私の羊の世話をしなさい って言いました。これは先ほどの羊を飼いなさいよりもさらに大きな意味で、食料を与え、養い育て、そして訓戒する、さらに広い意味があります。シモン・ペテロはさらにチャレンジをいただきました。イエス様の弟子として、イエス様を慕い求める者たちを養って、そして訓戒することを命じられました。で、そして再びイエス様はシモンに聞きます。ヨハネの子シモン、あなたは私を完全ではないけれども慕うのか、ね、最初の2回の質問は完全な愛で愛し尽くすのかって聞いたんですけども、3度目の質問はそのシモンのその弱さにまで降りてきてくださり、シモンのその不完全な愛のレベルまで降りてきてくださり、そして同情するかのようにそういう質問をしたんです。そしてペテロはイエス様が3度目にそのように質問したので悲しくなりました。イエス様はくすんだ刀身を消すことなく傷んだ足を折ることをなさらない繊細なお方です。ペテロは、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを完全ではない愛ですけれども、それでもあなたを慕っていること、あなたはよく知っておられます。私たちも弱さがあります。愛がないです。私たちはそのような不完全で愛がなく、もしかしたらイエス様を裏切るかもしれないような弱い存在であるということを、主を、あなたはご存じ、そのことをご存知ですって主に知っていただくことだけしか私たちにすることはできません。主は私たちがそんな不完全な存在であることを十分ご存知であり、そしていつでも満たして余らせてくださるということを大いなる御業でもって示し、またそのような力があるということを示すばかりでなく、弱さによって打ちしがれる私たち、自分たちが不完全で弱い罪ある存在であるということで泣く私たちを、その繊細な愛によって溶かして満たした上で、そしてその神の国の働きのために送り出してくださるんです。私たちはこの主の繊細な愛も知るべきです。確かに主は満たして余らせてくださるお方です。物質的な必要を満たして、はい、それでさよならっていう、そのご利益宗教ではないんです。イエス様は愛で満たしてくださるお方です。その主に養われて、そして培われて、そして私たちは愛が満たされ、そして世に出ていき、主の働き人として整えられることができるんです。ペテロと弟子たちはこの後、大胆に主イエス様を告白していく大いなる働き人として用いられていきます。彼らがこうして用いられていったのは、主から離れなかったからです。主を完全な愛で愛し尽くすことはできない、でも主よ、あなたは私をご存知です。主よ、あなたは私をご存知。私はあなたから離れたくはありませんと。あくまで主から離れないから、だから後に助けの聖霊が与えられたんです。どうか皆さんもこの終わりの時代においていろいろな苦難があるかもしれませんけれども、主の皆を否まないでください。主にこうして最後まで愛を持って仕える者に対して、主は愛で満たし、力で満たし、必要を満たしてくださいます。どうか主ご自身からその霊において、肉において、また魂において、全て満たされる皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。アメン。ではお祈りします。愛するイエス様、あなたの愛の広さ、高さ、深さはどれほど完全なものでしょうか。あなたが私たちを顧みられるとはどれほど素晴らしいことでしょうか。ただあなたを賛美し、あなたを褒めたたえ感謝いたします。あなたは本当に 素晴らしい愛の持ち主です。私たちがあなたの御前に出て、自分は不完全だ、自分がどれほど罪深いかというその罪深さに泣くとき、あなたは出ておいでと、岩の間に隠れた鳩よ出ておいで、あなたのことを私は愛してるよと、その愛によって私たちの心を溶かし、私たちが愛によって出ていくことができるように、あなたは私たちのレベルまで降りてきてくださることを感謝いたします。私たちはただあなたの愛に導き出されて、あなたについていきます。ただあなたの前に身を横たえるだけです。主を感謝いたします。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。では賛美、イエスは愛で満たす。
御国を栄えてたまえ。
御心の天になるごとく地にもなされるため、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りがなく何のものではない。
アーメン。では祝福の御言葉です。主法の左下の空欄に皆さん自身の名前を入れてそれぞれで告白したいと思います。では祝福の御言葉。
恐れることはない。
私は神やと共にいる神。たじろぐな。私は神やの神。勢いを与えて神やを助け、私の救いの右の手で神やを支え、見よ、神やに対して怒りを燃やす者は皆恥を受け、恥ずかしめられ、争う者は滅ぼされ、無に等しくなる。争いを仕掛ける者は探しても見いだせず、戦いを挑む者は無に帰し、虚しくなる。私は主、神やの神、神やの右の手を固く取って言う。恐れるな。私は神やを助けると、神やをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主は偽りある。恐れるな。牛けらのような神やよ、私はあなたを助ける。神やの主イエス・キリストの名前によって、アーメン。 終わりに、兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。
礼拝をそこまでにします。